あのね、今回さっきも話してたんだけど、坪さんも寝てないし俺も寝てないので、寝てなくて、友達には元気に喋れって言われて収録に来たんだけど、元気もあんまりないんでね、元気もあんまりないから、で原稿もね、どうしよう、何喋ろうかななんて考えて、いつもだったらベシッとこういう紙でね起こすんですけど、今回いや書いてねえやと思って、もう iPhone の中に箇条書きしたんだけど、一行だけ書いたんだよね。エロ本を拾ってみるのってすげえ楽しいって書いてあるだけなんだよね。これね、想像すると、俺多分ね、エロ本さ買うよりさ、道端に落ちてるエロ本ってなんかすげえエッチな感じしない？あのこう濡れてさ、道端にペレペレって落っこってるやつのさ、開かないページをさ頑張って開ける、この何とも言えないこう期待感とさ、なんていうの、買っちゃったやつってベロって開くじゃん、どんなもんでも。でもあのこう雨水にこう濡れてさ、ページがくっついてるやつをさ、慎重に慎重を重ねてさ、うわーって開けた時の達成感っつうの。むしろ逆のページ側に逆の人、なんかモデルのおっぱいが張り付いて、なんかこうぐちゃぐちゃになっちゃった時の焦燥感っていうの、やっちったっていう、もうちょっとこう、あ、ゆっくりゆっくり剥がすべきだったなみたいな、そういうことを語れと思って一行書いたんじゃねえかなと俺は俺に言い聞かせてるんだけど、いくらなんだってこれで5分6分持たせろってのも無理だろうっては思うのよね。最近エロ本なんか落ちてねえし捨てられちゃうからね。昔はいろんなとこに怒ってたのにね、工事現場のさ、ダンプのおっちゃんの後ろついてくとさ、自転車で窓からバッて投げるからね。昔のモラルってすごいよね。エロ本窓から投げるトラックとか本当にいたからね。あ、今投げたって言ってそこに寄せておけば、もう汚れてない、こうちょっとね、土がついたぐらいのエロ本ゲットできるなんてね。俺の小学時代も相当なんか歪んでたけどね。そんなダンプのおっちゃんをエロ本欲しさに追っかけてたっていうのもどうかと思うけどまあまあ、そういうノスタルジーな話をしろっていうことだったのかな、この一行は。まあ行こう。エコーください。ミュージックゼロチャンネル、トムのおはこんちはばーん。今回は言えてるね、うん。この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集してます。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンあるから、本当に月に一人誰かだけ押して、うん、そしたら俺すごく嬉しい。いいねボタンもありますんでね、パソコンやスマートフォンでご利用いただけます。皆様からのご意見ご感想リクエスト、じゃんじゃん募集してますよ。この番組はインリアリティザドリーム、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2018開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2018年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
俺ね、熱中症になっちゃった、初めて。もうね、もうなんか最近流行ってるっていうか、すごいじゃん、ニュースとかも。殺人的な暑さとか、熱中症で死亡とか、もう毎日だよね。朝見てても、今日はお気をつけください、今日も気をつけてください、水分はおまめに取りくださいとか、まあ聞かない日はないぐらい猛暑じゃないですか。まさかね、どうせあれだろう、ガキかジジババがなるもんだろうって俺高くくってたの、本当に。なんか抜け策だろう、そんなもんなるのはっていうのが、 まさかね、自分がそれになるとは思わなかった。この前ね、つぼさんとかに手伝ってもらって、全然ミュージックゼロとは関係ないけれど、ちょっと動画の撮影を野外でやったんですよ。みんなに手伝ってもらってごめん、そのね、みんなに手伝ってもらった動画撮影の時に、まあ、でかい公園の、まあ、ど真ん中、日陰のないところで、軽く4時間ぐらいだよね、4時間ぐらい、撮影をもうひっきりなしにやったんだけど、その時かな、撮影終わってね、実はつぼさんには言わなかったでしょ、俺、帰っていいよ先に、俺ちょっとここで休んでいくからなんて言って、車の駐車場で別れたのね。で別れたんだけど、実はその時俺フラフラで立ちくらみしてたの。立ってられないようなフラフラな状態で、あ、これダメだと思って、先に坪さんたちには帰ってもらったのね。いや、今思えば帰ってもらわなければよかったと思って、助けがいなくなるから俺ずいぶん危ないことしたんだなって思ってたんだけど、まあ、その時は迷惑かけちゃダメだなと思って帰ってもらって、で車のクーラー全開にして車の中にこもって、もう冷風が出てくるところに顔を近づけて、で、なんだろう、動悸が早くて、なんかこう肌がちょっとピリピリしてて、で周期的に鼓動と合うのかな、なんかこう血が下に下がってって、こうカクンってなりそうなのが時々襲ってくる感じで、でさっきまでだらだら汗かいてたのに寒いっていう、全てがなんかもう全然おかしいでしょ。自分が異常だなっていうことを体中がもう発信してて、あ、これどうにかなっちゃうって思って、で結局その時はまあね、こんだけ年取ってるとね、多少知恵が回るから、まあ、スタッフの方もいっぱいいたんで、クーラーボックス持ってきてたのね。でそのクーラーボックスの中に冷えたジュースといっぱい入れといて、飲みたかったら飲んでって言って、俺も結構どれぐらいだ、4本ぐらい飲んだから確実に3リッターあ2リッターは2リッターは飲んでるはずなんだけど、その撮影中にもうタオルが絞れるぐらい俺汗かいてたからそう、飲みゃなんか毛穴のすべてから出るぐらいのね、そんな勢いで汗かきゃ飲み、汗かきゃ飲みってしてたから、大丈夫だべって思ってたの。それでまあなんだ、車の中に退避して、クーラーの前でおでこ冷やしながら、その残ってた冷たい飲み物を手首にね当てて、ここなら静脈だから冷えんべっていうような形で、なんとか内部冷却をしようと思ってやってたんだけど、なんやかんやで1時間ぐらい具合悪かった。そうだから、あの冷却時間を俺置かずにそのまま野外にいたりなんかしたら、多分それで救急車もんだったんじゃないかなって、うん、びっくりしたよ本当に。もう撮影どこじゃねえや、だ健康とか若いとか関係ないんだろうねこれね。もう熱がこもるのあれ、うん、そうそうそう。であと帰ってからかみさんに聞いたら、どうやら脱水症状、脱水って言って俺飲んでたよ水っていう話をしたんだけど、なんか塩分と一緒に取らなきゃダメらしいのね。だから水だけ取ってるとバンバン出てっちゃうのね、水分が。で塩分と一緒に取り込むと止まるんだって。でネットで調べたら、所ジョージさんが CM やってる大塚製薬の OS1 っていうなんか医薬品に近い、だから単なるこういうペットボトルのこういう水なんだけど、どうやら大塚製薬のその OS1 は水分補給に特化した飲料水らしくて、熱中症の時とかその塩分とかそのミネラルも一緒に入れて、まあアクエリアスとポカリスエットのことを悪く言うわけじゃないけど、あれ糖分っていうか糖尿病のやつ飲んじゃダメでしょあれあれガブガブ飲んだら多分違うとこ具合悪くなると思うぐらい甘いじゃない。そういうのがないらしくて、やっぱりそのガブ飲みしても大丈夫なものらしいんだけど、そういうふうに塩分と水分を同時摂取しないとダメで、で最近その なんだろう、マラソンとか、野外でやるスポーツの人たちに、飴玉、見てると飴玉舐めてるように見えるんだけど、どうやらミネラルの塊らしいの。そのラムネ菓子みたいなもんなのかな。でそれもだから、それをかじりながら水分を摂取すると大丈夫らしいんだね。熱中症にならないんだって。あれはね、ちょっとおっかなかった。自分でもどう対処していいか分かんなかったし、単なる暑いところだけで汗さえかけや、てか水分さえ補給してれば大丈夫だろうっていう、ちょっと怖かったから。それから調べたら、プールとかでもなんのね。プールでかいってあんだけ水ある場所で熱中症なんのかいって言ったら、なるらしいの。だからちょっと自分の、なんだろう、なんだろうね、その知識の甘さっていうの、それはちょっと感じちゃったな。うん、あんな具合悪くなるなんて思わなかったし、坪田なんて俺が具合悪いって思ってなかったでしょ。そうだから突然来たの。だからバイバイって言ってもトムさん大丈夫ですかっていう風でもないし、っていうか俺大丈夫だったもん。全然平気だったし、ちゃんと喋ってたもんね。ろれつが回ってないわけでもないし喋ってたんだけど、本当に別れ際のほんの数分でガクンって来て、あダメだって思うぐらい。そう、坪さんの目の前で俺パンツ一丁になって着替えてたりしてたんだけどね、汗だくになった衣装とかがあったからそれ着替えてたんだけど、まあその辺はなんかこうちゃんと本決まりになったら、お知らせしますね。フレッシュの皆さんとミュージックゼロの皆さんにも、お知らせできるとは思うんですけれど、それより熱中症だよね。でよくよく思ったら、そのニュースの中に今ほら西日本の水害があったところなんて、もう泥とかの大変なところってもうずっと野外作業してるわけでしょ。あれだってね、本当十分に注意してくださいね。西日本の皆さん、大変でしょうけど、本当に言葉ぐらいしかかけられませんけれどね、多少なりとも僕のトークがストレスのはけ口になってくれれば幸いでございますけれどもね。ストレスます？俺が喋るとストレスます？坪さんはそんなこと言わないよな。坪さんは優しいもんね。そんなこと言わないよ。もし坪さんが本音でそういうことを思ってるとしたら、俺多分人生最大のショックだね。心の裏側ではね、人間なんて分かんないもんですからね。あ、エコもらおうかな。
そうだよ、意外にね、坪さんみたいに人のいい人ってのはね、裏で何考えてるか分かりませんからね。俺が今さ、最後の最後にさ、水害の皆さん、頑張ってくださいなんてかっこいいこと言おうと思ったらさ、腹の中でさ、何言ってんだよとかって思ってるかもしれないからさ、こればっかり分かんないな。怖い怖い、大人怖いな。そういうことばっかり言われてんだよな。ショック本当にね。これ僕じゃないですからね。通りすがりの誰かがインタビューに答えてるんですから、僕の本音じゃないですよ。もう坪さんいい人。あ、これ言っちゃダメだ。この音源のまま褒めちゃダメでね。エコー切って切って切って切って切って切って。
もう坪さんいい人。もうね、にじみ出てるもの、性格が。ね、そんなこと思ってないですよ。まあ、冗談はさておきですな。本当ね、西日本の人、頑張ってください。で、頑張ったら、ダメだって時もありますからね。体力的にも、熱中症の時も、だって、俺全然想像してなかったのに、ダメだったんだもん。だから、早く元の生活に戻りたいかなって思ったりして、頑張って作業したりして、体調壊しちゃったら、もう本当元も子もないですから、ね、災害に遭ってない僕がこんなこと言うのもなんですけど、ほどほどが一番いいですから、体に留意して、早く普通の生活に戻れたらいいなと心から願っております。はい、何真面目なこと言ってるんだろうね。でもみんな頑張れ、こんな感じでございます。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間、
この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス。悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス。まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。
ミュージックゼロチャンネル。
サバイバルゲームって知ってるよね。サバイバルゲームってかね、モデルガンの話。俺好きなのよ、鉄砲。なんつうんだろうな。まあ、鉄砲っていうよりね、武器が好き。うん。かっちょよくない？うん。まあ、なんでこういう武器とかそういう、道具が好きになったかっつう話だと、長い話だと思うんだ。で、多分スタートは、太陽に吠えろだと思う。うん、分析した結果ね、リスナーのみんなに喋ろうと思った時に、俺一番最初にうわ鉄砲かっちょいいって思ったの、なんだろう、クリント・イーストウッドがマカロニウエスタンでガンマンやってた時のかなとか、いろいろ考えたのだけど、俺が多分引き金になったのは太陽に吠えろって、石原プロダクション、石原裕次郎がまだ生きてた頃だね、七曲り署っていう警察のボスって言って、いろんな人いたね。世良政則さんいたか、出てこねえよ。郁恵ちゃんの旦那さんとか、あと神田正輝、松田聖子の旦那さんとか、渡哲也は西部警察だから太陽に吠えろはいないよね。あと泣かないでってなんだっけ、タッチヒロシも西部警察か。まあ、とにかく石原軍団がやってる一連の刑事ドラマが俺の多分ね、鉄砲の大好きの第一番目だったと思う。で、まあもちろんそれからあれを、ほらダイハードとかさ、リーサルウェポンだとかって、洋画でもガンアクションがいっぱいある映画はいっぱいあるから加速度的に好きになってったんだと思うんだけど、一番最初はそういう刑事ドラマかな。でその後ほら、なんだろう、駄菓子屋で銀玉鉄砲っていうの、今あんのかな、銀玉鉄砲。つぼさん銀玉鉄砲と遊んだことある？ないの？BB 弾ならわかるよね。6ミリの BB 弾ぐらいの大きさの石膏でできた銀色の玉っころがあるの。だからちょっと頑張れば潰れるぐらい。それを、20発5円とかかな。で、こう、箱に、10円ガムってあったじゃん、昔。箱に入ってて、丸っこいのが4つぐらい入ってる。それも知らないか。フィリックスくんガムはわかるよね。あのガムが2個入ってるぐらいの大きさのやつが駄菓子屋に売ってて、それが、まあ、噛みつぶせないし食べれないんだけれども、銀色の玉がいっぱい入ってる。でそれを、当時だとルパン三世とかが流行ってたから、ワルサー P38 っていうドイツの鉄砲の形をしたバチンバチンってバネが動くおもちゃで、これラジオで説明するの難しいな。で鉄砲の弾込めるとこでも何でもない、全然関係ないとこにシャッターみたいな蓋がついてて、それビリッと開けて、その今言った銀玉鉄砲の銀玉をザラザラザラっと入れると、まあ、バネの力でビヨンビヨンビヨンビヨンって飛ぶぐらい、まあ、別に目に入って失明するほどでもなく、まあ、飛んで 2,3 メーターで、まあ、近距離で撃ったらちょっと痛いかなっていう銀玉鉄砲っていうのが駄菓子屋さんによく売ってたんですよ。でそれを、まあ、刑事ドラマを見た後には友達と買って、公園行って打ち合いをする。それが多分僕の、なんだろうな、鉄砲とかの走りだったんじゃないかなと思います。でその後 変なさっき言った神田正輝さんっていうのが聖子ちゃんの旦那さんね、が太陽に吠えろで使ってたあの銃とか、その頃ってね、専門的に言うとプロップガンっていうんですね、ステージガンとかいうかな、要は、映画撮影するために作ってある鉄砲で、それはあの本物とちょっと違って鉄砲バーンって撃つと火花がいっぱい出たりとか、あの、まあ、映画の迫力を出すために小道具としていろいろ作られてる。だけれどなかなかそういうのを一から作るとすごいお金かかっちゃうから、あのモデルガンっていうものを代用してそれを改造して映画 の鉄砲にしてたわけです。でその、映画の元になってたモデルガン、これがね、日本で言うと、まあ、いろんなメーカーがあるけれど一番有名なところもない会社になっちゃったけど MGC っていう会社がございまして、でそれがあの上野とね御徒町のちょうど間、あの線路山手線のねガード下ぐらいにあの本店がございましてね、でそこにはその太陽に吠えろでみんな刑事たちが使ってる鉄砲がと見まごうごとき同じ鉄砲が売ってございまして、それを手に入れたのが僕の鉄砲好きの初めかなって思いますね。うん、もちろんその今最初に言ったサバイバルゲーム、これはもっと新しくて、今は空気とかで撃つんじゃなくて電動の力で弾を打ち出すわけです。で、BB 弾っていうプラスチックの弾をそれこそサブマシンガンみたいにバババババババッと撃てる、そういうおもちゃがございまして、まあ、おもちゃといっても18歳以上所持しちゃいけなくて、下手するとあのアルミの缶なら撃ち抜けるぐらいの威力があるもんですから、まあそのちょっと子供がおいそれと使えるもんではないんですが、それを使いさらに軍服というかあの格好もそれらしくなりまして、で、10人対10人とかで陣取り合戦してみたり、生き残りでって言ってもう20人で1人が生き残るまでやってみたりというようなことを野外でやることを、まあ、サバイバルゲームと総称して、まあまあニュースに出るときは大体問題になってニュースになるんですけど、平穏にね楽しんでる方も結構いますし、僕もその1人ではあったわけですね。で、最近だったらあのまあ洋芸って坪さんもよく言うあの FPS 一人称視点で動かすシューティングゲームで、アメリカが一番まあ大人気で、戦争ゲームがメインですね。戦争ゲームが一番多くて、有名なタイトルだとバトルフィールドとかコールオブデューティー、この辺がもうそれこそ何百万本ぐらいも売り上げるぐらい世界的なヒット、まあ、日本ではあまりそんなにこうヘビーユーザーがいないぐらいマイナーなゲームなんですけど、最近はやられる方 PS4 とかでも入ってきてるんで楽しんでる人も多いんじゃないかなと思います。でこれもやっぱり鉄砲を使って遊ぶ、まあゲームっちゃゲームあゲームゲームかゲームなんで、まあ同じ趣味かなとは思いますね。うん、まあ、だからとにかくそれが全部かっこいい、何がかっこいいってラジオで説明しづらいな、じゃあある映画で特殊部隊の部隊がどっかに突入しようとして階段からこう駆け上がってきた隊長が他の部隊の隊員たちに止まれっていう時に右手をちょっとだけ上げてグーをするとか、あの俺は左から行くからお前は右から突入しろって時に言葉を言わずに目をこうやってみてあっちに行けとかっていうハンドサインをすることとか、まあいちいちそれがかっこいいと。もうこれで、好きな人がかっこいいと思うっていうのはもう分かるよそれっていう人はもう説明いらないんですけど、分からない人にこれを伝えるのがいかに難しいかっていうのは本当にねいろいろなんだろうね、なかなか難しいんですよ。でさらに、ね、例えば僕が言ってるおみこしだとかオートバイだとかそういった趣味、ラジコンでもそうですけど、それとはちょっと異質な扱いになっちゃうんですね。これはまあ悩ましい話なんですけど、まあぶっちゃけ武器とかっていうものは人を殺す道具ですから、 鉄砲にしても、あの刀にしたって、基本的には人を殺めるための道具っていうのが大前提にあって、それが趣味だから楽しいよって言われてもなかなか納得できないかなっていうのはもう重々わかるんですね。だからこれをあの声高に趣味だよって言えないで、でも好きな人っていうのは結構いるけれども、うん、そうね、あの例えばお見合いの席で、あの、トムさんは何をやられてるのって、あ、いや、何をご趣味にされてるんでしょうかなんて言われた時に、銃器を少々、バーサ、サバイバルゲームですね、もう人を撃つ感覚がたまりませんって言ったら大問題っていうか、その見合いは破談ですよね、っていうような部類なので、ちょっとまあデリケートなところではあるんですよね、うん、でなんだろうな、簡単な話だと、もうずいぶん前で時効な話なんで、あの僕がまだ10代の話なんですけど、友達4人とですね、中野区にあります新井薬師っていう、まあちょっと大きめの公園で、あの鉄砲を使ってこう打ち合いごっこをして遊んでいたんですね。でその時あの、僕ら4人通報されまして、ご近所に。で、あのパトカーが来て、で僕らは鉄砲を撃ってるだけで、あの何の悪いことをしているっていうつもりも全くなかったんですけど、あのそのままパトカーに連れられてですね、あの別に銃刀法違反でもないし、あのこういう鉄砲で遊ぶことは悪くないが、あの公序良俗にちょっと反することだということと、通報があったってことで、あの申し訳ないけど始末書を書いてくれないかという、あのそうですね、あの鉄砲を持って持ち歩いて野外に出ませんという誓約書だったかな、そういうものを書かされてですね、反省文みたいのを書かされて警察から解放されるっていうですね、釈然としないんですけど、まあ言われたらその通りかなって、まあ思うわけですよ。変な話、その時僕らは多少なりとも打ち合いやってましたから、全く騒いでませんでしたし、でもあの旗から、まあ、近所のおばちゃんとかおじちゃんが見てみれば、そこそこ若い兄ちゃんが草むらの茂みに鉄砲を持って隠れて静かにしているっていうのは怪しさ満点マックスだよね、うん、まあ、つぼさんも笑ってるけど多分そうだと思う。あの普通の人が見たらそんなことやってるんだったら通報して当然、うん、よくわかるんですわ。だからね、この話をね、僕ラジオで話そうかどうかってすごく悩んだし、難しいなとも思ってるんですね。でもね、なんだろう、よくわかるんだけど、俺がやってることっていうのはガキの頃のそのままのことをただやってるんですよ、実は。だから太陽に吠えろって刑事ドラマを見た後は銀玉鉄砲を持って公園に行ってあの刑事ごっこをしたし、仮面ライダーを見た後は公園にみんなで行って仮面ライダーごっこをしたし、あの暴れん坊将軍を見た後は仲間と公園に行ってチャンバラをしたわけですよ。それのまあ延長っちゃ延長ってことになるんですけどね。この辺はだから難しいんですよ。はい、
なんかな、子供のねやってることだと許してもらえるのにね、もうこっちとら50超えたね親父ですからね。子供もできましたしね。もう子供ができたってことはセックスしたってことですよ。回数は少ないですけど。セックスしてーなー、もうセックスでかい声で叫んでも全然恥ずかしくないですからね。大人ですから、うん、もうごっこ遊び上等ですよ。もうやってやりますよ、これからも。誰にねはばかることもね、法律に違反してないんですからね。だいたいね、未だオナニーしてるっつうんですから、僕は。はい。ちゃんちゃらおかしいっつうか、もう、神さんに隠れてね、DMM でアダルト動画見てますよ。もう特にね、女医さんものとかね、大好きですからね。ちょっと見せてみなさいって言われたりしてね、先生が満足させてあげましょうかなんてね。もう、これ僕のことじゃないですからね。うん。ある情報筋の話で、50も過ぎたのに、いろいろ間違っている悲しい男がいるって話ですから、僕が言ったって言わないでくださいね。うん、個人情報もあるんですから、 全く個人情報、個人情報って、本当にね、最近どうかしてますよ、この風潮。うん、鉄砲はどうのこうのっていうよりも、個人情報の管理とか、もっとね、行政は抱えなきゃいけないことがあると思いますよ。うん、僕が言うのもなんですけど、ああ、これはなんとかしなきゃいけないな。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、武井泉です。僕武井泉の番組、武井泉の赴くままには、毎回楽しいゲストをお迎えし、僕武井泉の感性の赴くままに、心の矢印が指し示すままに、時には楽しく、時には熱く、そして時には真面目にお送りする30分です。皆様ぜひお聞きください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、桑島正彦、志高くいこうよゆとり世代。
共に目線上げて、 Don't stop, don't stop the party。 目の前の道を行く、 Smile, 暗闇だとしても、 Smile, 欲しがらず与えてゆく、時に流されそう。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、桑島正彦、志高くいこうよゆとり世代。
ミュージックゼロチャンネル。
俺声変えるの気に入ってるね結構気に入ってる。なんだろう、俺こんなにハマると思わなかったけど、喋っててフレッシュの皆さんごめんね、音全然変わってないけど、ミュージックゼロチャンネルの方聞いてください。音変わってるから、多分その方が面白いと思う。喋って聞いてる僕が面白いからそっちの方がいいと思う。うん、あーな感じかな。うん、この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージ、本当に募集してます。欲しいです。今月も欲しい、来月も欲しいので、どんな質問、希望でも構わないので、僕宛てにください。番組へのコメント、いいね、ここダブっちゃうなこれだと、うん、メッセージを送るボタンやいいねボタン両方ありますからね、ぜひ探してみてください。パソコンやスマートフォン両方でご利用いただけます。皆様からのご意見、ご感想、リクエスト、じゃんじゃん募集しておりますよ。で、公式ツイッターアカウント、ミュージックゼロチャンネルの、ID M アンダーバー Z アンダーバーチャンネル CHANNEL、 もちろんミュージックゼロチャンネルカタカナで入れても検索すれば ID 出ますので、フォローお願いいたします。で、デルタ IR エアーでかくね、つぼさんの、ツイッターと、YouTube アカウントで、僕の TOM トムですね、トムなんだけど T オメガ M、 それに雑談つけてください。これでやれば上位に出ますんで、 YouTube か、Twitter、 そちらの方もどしどしフォローと、視聴してくれると僕とツボさんが喜びます。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。たまにはたまには落ち着いたのもいいでしょ。うん、さようなら。